今日本のフードデリバリー業界で戦争が起きています。
来てます来てます、
バンバン来てます。
来た
来た来た。
はい、じゃあ続いていきます。日本の外食産業は年間25兆円と言われます。外資系企業も次々に日本市場に進出しています。この年間25兆円の争奪合戦が今まさに起こっています。もともと出前館っていうサービスがあって、2000年代に電話注文の出前をオンライン化するっていうところで15年ぐらいかけて広げてきました。その中で Uber Eats が2016年に日本に進出して、フードデリバリーという新しい業態を広げていったっていうのはまずあります。でその中で、コロナになってみんな在宅になってすごく需要が伸びて、そこで参入してきたのがメニューっていう日本のベンチャー企業なんですけど、テイクアウトのアプリを作っていて、そこに配達の機能を付け加えてローンチしました。でその後外資系がどんどん来てですね、中国系のディディフード、ドイツ系のフードパンダ、フィンランドのウォルトっていう会社もついに日本に進出して、10月から東京でサービスをスタートしました。
100万円のワインを注文されたお客さんもいらっしゃいます。
もともと日本は外食産業25兆円のうちの 1% にもいかないところしかまだオンライン注文にできていない。一方で海外を見てみると、大体オンライン注文 10% ぐらいにいってる。だから日本は 1% から 10% に伸びていくんじゃないか、外資系が今がチャンスだというふうに狙って参入しているのが今の状況ですね。
We see a very unique opportunity and we do see the opportunity to become market leader。
今は投資フェーズと位置づけているので、一番最初は150店舗で始めて、で今では3万7000店舗を超えるという規模にまで拡大をしています。
And this is not a competition for people that use services like us today。This is a competition for people who've never used a service like us.
伸びしろのある市場にクーポンをばらまきまくってるんですけど、赤字を垂れ流すっていうのが各社の戦略になってます。Uber Eats はグローバルで1年で1000億円を世界中に今ばらまいてるという状況で、1000億円分の 10% が日本に来てるとしたら、100億円 Uber Eats がばらまいてる状態。これから出前館も130億円をばらまく。ウォルトについても初期投資として100億円使うというふうに言っているので、崩壊しているだけで3社がある意味100億円祭りをするっていうすごい状況がこれから起きるんですよね。はい、乃木坂に来てます。今から、僕が、Uber Eats、出前館、メニュー、ウォルトとチョンピーを使っていきたいと思います。でこの3人は、同じ、お店で頼む。でチョンピーとウォルトについては個別のお店が多いので
今から探します。
今から探す。では頼みましょう、はい、バーガーキング六本木店ね。
なんか初めてこの出前館のアプリ使ってみたんですけど、そもそもバーガーキング探さないといけないっていうのがめちゃくちゃ面倒くさいです。バーガーキングが出てこない。
1個楽だなって思ったのが、配達先を出前署名入れるだけで
郵便番号とかいらない。
いらないです。
デラックスチキンワッパ
ー
1460円。OK、これにしましょう。
今置いてかれてますね。あれチョンピーはちょっとなんかお店の人とやり取りしてる感がある気がする。あ、
お、
同じ店あった。
L4U
同じメニューがない。
ここでしか食べられないっていう感じでしょうね。
ちょっと限定っていう言葉はね、主婦は弱いですよ主婦じゃなくても弱いかな。
じゃあいきましょうか、注文しましょう。せーの、ご注文を受けたまわりました。現在対応中です。
出前館の予定時間が12時21分じゃ
ん。 Uber Eats が12時10分。予定通りに行けば1番が Uber Eats、 2番がメニュー、3番が出前館。
ウォルトなんかおしゃれ
です ね、 おしゃれですね。
ちょっと分かりにくいかもしれない。ちょっと
走り感がいいんだよな、 Uber Eats は。
おお、来ました。
じゃあお先で出前館。出前館来ました。出前館かよ、なんだよ。
大逆転。
アプリとの差が大きすぎてちょっと、
まだ12時1分ですよ。
めちゃめちゃ早いじゃん。
はい、ありがとうございます。まさかの大逆転です。
大逆転。
これが注文後の画面で、今どこにいるのかなとか、そういうのを調べることはできなかった。 ったなんかいきなり来たみたいな。アプリ上はまだ出発時に。
来ました。
2来ました。
放送の仕方は同じですね。
バッチリ当たった。
うん、ああ、こういう風になってんだ。多分出ないんでしょ、これ。
メニューまだ取りに行
っちゃう、はい、この人信濃町ぐらいからチャリ乗ってました。
メニューの配達員は
多分このエリアにあんまいなかったか、このエリアにいる人がもうすでに取られてたか。
はい、ウーバーイーツ。あ、はい、メニューさん、はい、あのウーバーイーツでも配達やってる方かもしれない。
多分リュックがウーバーイーツかも。
あ、
メニューはね、OK なんですよ。
へぇ
ー、ウーバーイーツはメニューのカバーでやったら
ダメです。すいません、ありがとうございます。うん、これもあったかさはあったかい。めっちゃこぼれてる。
こぼれてる。
あ、水だ。あ、こっちはこぼれてないはずなんで、この周りの
時間が経った分、結露が溜まっちゃったのかもしれないですね、
はい、あ、なんか、なんだかんだね、ウォルトとチョンピー。すごい、チョンピー配達員の顔ががっつり、
顔が地図に、
顔が地図になって
顔が地図になって。ウォルトの人はジャケット着てるかもしれないですね。
ああ、確かに。
お、来た。
あ、ウォルトさん、はい、お願いします。
控えめ。
そっか、なんかあれ、デフォルトが置き配だったんですよ。うん、
そうかも。
来た
来た
来
た。
ありがとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ丁寧ですよ。
黒が
黒。これもなんかウォルトの多分カード。めっちゃ美味しそう。なんかちょっとテンション上がる。
女子が好きそう。
女子が好きそうな。
ナプキンとセット。
なるべくゴミを出さない。
はい、すべて5つの、商品が届きました。じゃあ1位の出前感。
もともとの値段が1460円。合計が1880円でした。
で、ウーバーイーツが1806円。
メニューの方は1760円でした。高い順に届いたんですね。
高い順に届いた、確かに。
チョンピーが1650円。ウォルトがなんかすごくて、配送料99
円。安い。
商品代が高くなってるってことではなくて。
ありえますね、それ。
そういうこと、
ね。まあ、ウォルトは東京に進出したのが10月22日ですよ。まあ、1年目は100億円使うって言ってるんで、飲食店からお金をもらって、配送員、配達料金99円っていうのは基本的に買えないとは言ってるので、まあ、ウォルトが赤字覚悟で投資するっていうことだと思います。
はい、じゃあいつか99円じゃなくなる
という話も、まあ、あると思います、いずれ。
僕はだから使わないんですよ、もう。損だって分かったから。クーポンばらまかれてるところに行く作戦だから、クーポンばらまかれてるユーザーにはユーザーとして使うし、クーポンばらまかれてる配達員になるしみたいな。だからそれが一番の最大のお金が儲かる戦略ですね。じゃあオンにしますよ。え、いきなり来たかも。来たシティショップヌードルに行けっていう指令が来てます。
一緒に麺ですか。
大丈夫、このバック最強バッグがあるから。
しっかり配達してください。
頑張ります。
配達員って今どのぐらいいるんですか。
今40万人いると言われていまして、まあ、出前館についてはアルバイト雇用なので直接雇用ということになりますけど、ウーバーイーツとかメニューとかウォルトについては、いわゆるギグワーカー制なので個人事業主扱いということになります。
サイクリングっぽくていいかも。これで金もらえるんだ。スムーズに受け取れました。
行き先って決まって
る。行き先が分かんないんだよな、まだな。遠いぞこれ。うわー、市ヶ谷。ちょっと待って、これはひどい。12階の人やね。5分ぐらい買いに行けよ、本当に。
4.7 キロ。
歩いたら50分。行きます、配達行ってきます。
やばい、早い。
めっちゃ気持ちいい。なにこれ。多分これっぽい。無事終わりました。798円。来た。5分。受け取ります。
ピックアップ無事。
ピックアップ完了。またタワーマンション。
腹立つ。
あの軽い気持ちでやるべきじゃない、絶対。
じゃあ急いで行きましょう。
まあ、今そのフードデリバリー業者が報酬を余分に与えている状態なので、ある程度稼げる状態にはあると思います。ただ実際に稼げるのは500円か600円ぐらいで、何回かやった後にボーナスを1000円ぐらいもらえるっていう風な仕組みになっていて、これが1年2年のその投資期間を超えた時に、ボーナスがなくなった時に、本当に日本人が1配達あたり500円600円で本当に働くのかっていうと、もしかしてそこはあんまり持続可能じゃないかもしれないと思っています。実際に働いてみると、スマホをオンにすると仕事が始まる、オフにすると仕事が終わるっていうので、やっぱり未来の働き方だとは思います。
契約上直接雇用とギグワーカーの人だと 何か変わってくることってありますか？
一番大きな違いは、保険についてですよね。ギグワーカーについてはあくまでも個人事業主なので、配達中の事故とかですね、何かあった時に自己責任を取らないといけない。
事故時の対応で非常に大きな問題なのが、まず配達員は基本的にそのサポートセンターに連絡するように求められています。ところがこの電話がつながらない。中にはですね、事故で怪我をして血だらけになりながらサポートセンターに電話がつながらなかったので配達を続行したというような方のケースもありました。
自己責任になるので、自分で自転車保険とかに入っておかないとまずいという状況になります。では飲食店サイドはどうなんでしょうか。
純粋にやっぱ売り上げが取れて、タイミングにもよるんですけど、店内の売り上げよりデリバリーの売り上げの方が、多かったような時期もありましたので。
あ、そうなんですね。
そうですね。そういう意味では非常に助かった、支えられたっていう印象ですね。私だけじゃなくて、一般的に飲食店、ウーバーイーツを利用されている飲食店で言われているのは、やっぱちょっとこう手数料が高い。ウーバーイーツとして1000円の料理があって、手数料350円取られるじゃないですか。で、お客様の負担としてはプラス200円とか300円、送料を負担されていることが多いですと。デリバリーでしっかり利益を残せるような価格設定にすると、そもそも売り上げがあんまり取れないんじゃないかという、その手数料の問題とか、その利益の問題とかで、一応自分のとこ自社配達でお届けするっていうのも近々始めたいとは思ってます。一応計算上は利益率は上がると考えてます。
大きな疑問点、飲食店の手数料が 30% 以上、これ高いよね。配達報酬についてもいつか安くなるかもしれない、であれば持続可能じゃない、儲からないよねって話だし、ユーザーにとっても高いわけですから、さらにプラットフォーマーも大赤字を出している。各国でフードデリバリー業者っていうのはやっぱり1社2社、少なくとも3社ぐらいしか生き残ってなくて、2社ぐらいに限られてくると、プラットフォーマーも儲かるようなビジネスを作りやすくはなります。ただ今は日本についてはもうこれだけのプレイヤーがいっぱいいるので、もうクーポン合戦、まさにこれチキンレースなので、全員がアクセルを踏んで赤字を垂れ流したら全員が崖に確かに落ちるんですけど、崖の直前にまで行けるのはおそらく1社か2社、ウーバーイーツか出前館、もしくはもう一つのプレイヤーが残るかもしれません。メニューとかチョンピーとか小さなプラットフォーマーもチャンスがあって、このフードデリバリー業界っていうのは一つの地域で成り立ってしまう業界なんですね。人気のお蕎麦屋さんがあって、周りに大きなマンションがあって、そこに常連客がいたら同じプラットフォームを使うっていうことになると、そこで完結してしまうので、小さいから弱いっていうことでもないのが、このフードデリバリー業界で、そういうやり方をやっているのがまさにチョンピー。
楽特便をお客様に1時間前にご注文いただくということで送料無料でお昼と夜の2つの2部制でやらせていただいているお届けするっていうサービスになってまして裏側の配達の仕組みが肝で通常は注文が入ると1人の配達員がその注文にアサインされてお届けする。我々は中継地点を設けることで配達効率を格段に上げる。飲食店から中継地点に配達をする配達員さんと中継地点からお客様に配達する配達員っていうのはこう別々で存在する。で別々で存在するからこそこうたくさんリュックにお弁当を背負うことができて、で結果的に通常、700、800円ぐらい1配達人件費としてかかるんですけども、そこが200、300円まで落とせるだろう。
狙ってる市場が違うっていうこと
やっぱり今のフードデリバリー多くの方は週に1回月に1回のこうプチ贅沢で一方で楽特便は送料無料でお届けしますし今までは例えばコンビニでしたとかインスタントの自炊してましたっていうところをこうリプレイスしていってる感覚があります。
大資本のフードデリバリーができないところについて、レースを仕掛けていっているので、チキンレースをしながらですけど戦い方っていうのは本当にいろいろあるかなと思います。